はい、皆さんおはようございます。ですね、今日のテーマはですね、自分の夢を知り、実現に向かって歩むというテーマで、学びたいと思いますけども、今現在ですね、ロブはアラスカにおります。で、先週から、長年の夢であった川下り、ただ下るだけではなくてですね、丸太を山から切って、それを川に流して、そこでイカダに組んで、その上に乗って下っていくと。そして目的地に着いたら、そこでその丸太でもって、ウッドハウスを作ると。そういう壮大な夢を昔から持っていたそうです。で、最近ですね、その夢をずっとこう語り出してですね、何かあるとですね、そういうアドベンチャークラブを KBF でも作ろうと。そのために、お任せしますみたいな感じですね。昔みたいにボーイスカウトみたいなことをしようよって言われたんですけども、僕は昔でいいやんと思いながらですね。新たにはしたくないと。でもある時ですね、ドントダムにゴーカードのコースがあるのよと。一緒に下見に行かないって言われた。そういうのええなと思ってね。ゴーカード OK と思ってたんですけども、そうこうしてるうちに、ちょっとアラスカに行ってくるとか。で、レイジェルのお兄さんがですね、招待するから来ないかということで、アラスカまでの交通費と、持つからで、その話を聞いてですね、もう自分の長年の夢、今がもうラストチャンスかもわかんないと、そういうことで日にちを設定してですね、でその場所でこういきなりね気を切ってと、そういう肉体作業をするわけなんで、今のままじゃダメだということですね、密かに筋トレをしてたんですね。そういうふうに備えていたんですけども、そしてですね、今日はその川下りの様子を紹介できるかなと思ってたんですけども、神様の予定はちょっと違っていたと。で、シアトル経由で行ったんで、シアトルに着いた時に、まあ、あるニュースが待っていたんですね、ロブを。それはこのユーコン川が氷が溶けていっぱいになりましたと。で、溢れてしまって街が水浸しになってしまったと。自分の行くべき、その街が、レイチェルのお姉さんがいる街ですね、床上浸水してしまったので、みんなはもう避難して今と。ですから、ユーコン川の、予定はみんなキャンセルになっちゃったと。みたいなもんですね。はじめはがっかりしたみたいなんですけども、取り直して、車を借りてですね、別のそのプロジェクトを頼むしもうじゃないかということで、そのまま予定通りその町に向かいました。そして隣町の避難所になっている教会を訪ねていくことになるんですけども、ですから多分ローカルのニュースではですね、青い目をした侍が日本からやってきたとか、そんなことで今皆さんが助けに来てくれたと感謝してるんじゃないかなと、そういうことを神様予定されていたんじゃないかなと。で、新しいまた夢を達成を今してるんじゃないかなと思います。そしてもう一人最近夢を達成した人がおりまして、うちのメンバーじゃないんですけども、三浦雄一郎さんになります。80歳でエベレストにようましエベレストに登頂成功しまして、で昔からずっとね最高峰を制覇してきてですね、で60歳で一旦引退しちゃったんですね。そして全てもやってしまったのでもう引退で、そうしてる、そういう生活をしていくとですね、だんだんとこうまたこの生活がこう乱れてきたそうです。そして体調が悪くなって、もうこのままではよく生きているなという、そんな風に言われるぐらいのその不節制な生活になってしまったと。で、激太りして血圧が200までいってしまったと。ケンケンと一緒ぐらいになったと。不整脈まで出てしまって、2回の心臓手術をされたという、そういう、まあ、経験をされていたわけですね。ですから、その60代でそういう状況ですので、非常に、体的には、十分じゃなかったわけなんですね。それでも、お父さんが99歳で、そのモンブランの氷河をこう、滑降したという、そういうのを目の当たりにしてですね、自分のお父さんはそういうことをしてるんだったら、っていうことで、もう一度、一年放棄してですね、 それを悔い改めたと言ってましたけども、改めてもう一度こう体を絞り直して、そしてチャレンジすることになりましたと。80歳でこう山を登ろうというその気持ちも、もうそれだけですごいと思いますね。で、大体もうね、70、80になってくると、膝がとかですね、コンドロイチンがいるんかなと、そんな話になってくるんですけども、今いきなり僕もその6個縦断しましょう言うたら、ちょっと難しいかなと思ってしまうぐらいのことですけどもですね。ずっと歩いてるあのサイジーでも、この間は途中で棄権したとかですね。そういう状況で山はなかなか本当に甘くないですよね。それで、その中でもですね、自分自身をもう一度こう、体を調整して、彼は80歳で登頂しましたと。で、単にその、チャレンジするというね、なんかギネスブックに載りたい、そういう動機だけではなくてですね、実際にいろんなその、研究のそういう課題があったわけですね。で、息子さんが順天堂大学でそのアンチエイジングのそういう博士を持っていて、自分自身もその数字を、データを取るために、一緒に、まあそういう研究に参加しているという、そういう目的を持って山に登られたと。そういうことですので、すごいと思うんですけども、三浦さんが言うには、その、人生やりきったってやることもないという、そういう状態が本当に危ないと。そして、自分に、こう、負けないとか、年に負けないと。80歳がスタートなんだという気持ちでやっていますと。そして、諦めなければ夢は実現すると。そういう思いでやってこられたと。その方の夢の達成を、一つ紹介してですね、次にうちの若手の夢ですね、鍋ちゃん、この間からメッセージでもロブが語っていましたけども、彼もその農業に目覚めてですね、どんどんとこの農業の道、学校行ってですね、そして本格的に取り組んでいって、そうしているうちに土地が与えられて、で、その土地を耕すにはもう一人では大変と、ですからトラクターが必要ですよと。で、これも普通の今まで見てたトラクターじゃなくてですね、馬力のあるパワフルなトラクター。これを見てロブがですね、盛り上がってしまったんですね。これ買おうと。あとはなんとかなるとかね。って買ったわけですね。そして、後から何かついてくるものがあった。それは請求書。でもこの、ナメちゃんのその農業の夢というのは、彼だけの夢じゃなくてですね、KBF の夢でもあったと。で、将来に備えてですね、フードバンク、シードバンクっていう私たちのそのビジョン見るときにですね、彼の今のもう働きが具体的にもう動いていてですね、将来の保険みたいなもんかもしれない。ですから、夢を共有しているわけですね。ですから、トラクターも、本当にサポート、応援してあげたいなと。思いますので、まだ、そのね、思いが与えられたら、ぜひ参加してあげてくださったら嬉しいなと思います。そして、この夢に向かって、こう、歩んでる人は非常にこう魅力的に見えます。で、人生目的を持って歩んでる方は非常にこう、アクティブで前向きに見えるわけですね。で、それぞれ人は夢というか、ね、目的が必要であってですね、それは、短期の目標、また中期、長期とあります。今日の目標は何かって、ね、今日は何するべきかということを持っていないと、一日終わった時に虚しく終わってしまったなっていう、そういうもので終わってしまうと。その積み重ねで、今月、1年とかね、そして人生とか、そこになっていくんじゃないかなと思うんですけども、私のその、ま、長期的な夢というのは、できれば健康に100歳まで生きたいの。別に長生きする欲じゃないんですけども、もし生かしていただけるのであれば、健康に生きたいなと。そして、100歳になってですね、なんぼに見えるって聞いてみたいな。80代だったら OK と思うんですね。その時にですね、7が16歳下なんで、抜かしたと思う。その時点でチャラというか、ね、そ そんな思いがありましてですね、まあ、健康管理せなあかんなということで思ってたんですけども、つい最近まではですね、逆にまあ、仕事を辞めてから、どんどんとこう体重が増えていってですね、肥満の領域までは入っていったんですね。そうしているうちにいろんなこの故障が出てくるんですね。首のヘルニアとかですね、腰のヘルニアとか、で、昔は内臓はどっちかというと強い方だったので、まあ、アキレス切るとかですね、そういうことさえ気をつけておれば大丈夫やと思ってたんですけども、いろんなことが出てきました。で、バセドベと高血圧とかね、腸のポリープとか、耳鼻科、歯科、それぞれいろんなのがあってですね、そうしてるうちにいろんな漢方薬とかね、薬が山になってきました、ね、これじゃダメだと。で、クリニックもの先生も最低5キロは体重落としましょうと、そういう勧めがありまして、じゃあ5キロと言わずに10キロ落とそうじゃないかと。で、半年でですね、自分の考えていた方法を裏付けするある本と出会いましてですね、そして10キロすぐに落とせました。そしてるうちにいろんな故障が全部こう改善されていって、今薬をもう全部もう手放すことができましたと。まあ、どうやって落としたかっていうのは長くなるんで、また個人的に興味のある方はお話したいと思うんですけども、まあ、その中で一つはセルフコントロールに気を使うということじゃないかなと思ってます。で、ある留学生向けのパンフレットにですね、夢があるなら行動しなさいと、で、夢がないなら探しに行きなさいという言葉がありましてですね、人それぞれ夢というものはあると思いますけども、でも何か自分で漠然として何かまだ分かんないっていう人もいると思います。で、求めなさい、マタイの7章7節ありますね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、というこの御言葉があります。で、御言葉の中に神様の恵みというか、自分に対する夢というか、そういうものを発見する必要があると思うんですね。で、例えば砂浜にですね、貝殻が落ちていましてですね、で、その貝殻、いろんな貝殻があるんですけども、非常に綺麗な貝殻があったとしたら、それを自分用のネックレスに作ったと。それは世界に一つしかないネックレスですので、宝物なんですね、自分にとっての。でも、その貝殻を探すのにですね、それが砂の中に埋まっていたら見出せないと。なかなか探し出すのが困難な場合もあるかも。わかりませんけども、探せば出てくると。御言葉を読んだときに、自分の恵み、夢、そういったものは何なんでしょうか、尋ねながら読んでいくと、必ずこう神様答えてくださると。御言葉から与えられた確信というのは非常に強いものです。でも、そこでですね、その与えられた夢を達成していくのには、難しい場合もあると。その時にマルコの9章23節でイエス様はこう言われました。するとイエスは言われた、できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。与えられた夢に対して願うときに、もしできたらこうしたいですっていう気持ちではなくて、信じるものにはどんなことでもできるってイエス様はおっしゃられたというその御言葉に立っていくと、この御言葉を握って自分のものとしてですね、行きましょうと。もし困難なことがあっても、ヘブルの12の8節、もしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば、私生児だって本当の子ではないのですと言われました。パウロ言いました。困難なことがあるときにですね、やっぱしこの夢、自分の夢じゃなかったかもわからないと、難しい自分にとってはって思うかもわかりません。大抵そうですけども、その時に全てはいつもスムーズにいく方がまず少ない。その時に困難なこともあった時に、やっぱり自分はダメだじゃなくて、この、困難、耐えられない試練は神様は与えられませんというところもありますけども、この耐えれる試練ですね、ちょっと難しいぐらいのその試練が私たちを訓練、トレーニング して成長に結びつけていってくれると。だから今のこの厳しい状況というのは、次のステップアップのためには自分にとって必要なんだと、神様は今与えてくれているもんなんだということを思ってですね、今のこの困難に立ち向かっていって、そして乗り越える力、知恵を与えてくださいる神様に、すがっていくというかですね、その神様を見上げていきましょうと思います。そしてこの信仰を、じゃあどのようにして保っていけばよいのか。まず実現した夢の例を聖書は人々の証の中から見つけ出して、それを学びましょうと。聖書の中に、夢を持ってそれを実現していった人々がおります。例えば、ノアですね。ノアは夢の中でこう人間がこう堕落してしまったと。で、神様は一旦、リセットしたいと。でもこの船を作りなさい、そういう夢を見まして、それに従順に従っていった。周りから笑われながらでもその夢に、従って神様のその導き、あえて山の上に、船を作った。そして実際に洪水から逃れることができたノアですね。それとかアブラハムですね。アブラハムは100歳になっても、奥さん90歳、サラは9歳になりましたけども、25年前に神様が与えてくださったその約束、その夢を持ち続けました。子供を与えますと。そしてその子供たちは星の、手の星のようになると、また海の砂のようになりますよという、その約束を握りしめていました。そして実際にその夢は叶えられていきました。もう100歳になったらギブアップってなりがちですけど、そのままアブラハムは夢を握りしめていました。そしてその約束をいただくことができました。そういう人々を見ていくときに、自分自身も神様に選ばれたものなんです。神様は自分にとって何か一つの目的があると。その目的を教えてください。そしてその目的に向かって歩むことができるようにと。聖書を読むときに、その聖霊によってですね、その自分の心の内にですね、夢を描いてくださいと祈りながら読んでいくことが必要と思います。それと同時に、今現在の人々、クリスチャンの仲間の証を聞くことということも大事だと思います。今現在同じ時代に生きるクリスチャンとして、で同じ環境とか同じ状況、似た状況の人の証を聞くということは非常に励ましになると思います。で、水曜日もカッチャと祭司の証を聞くことができまして、かっちゃんのそのお母さん、ね、お話聞いてるうちにですね、仏壇との関係、問題があったわけですけども、それが非常に不思議な方法で、そこから改善されていって、ステップがどんどん変わっていったと。なかなか難しいに違うかなと、人間的な考え方では、今どういう展開なのかなと思ったら、そういう展開だったのかって、詳しいことはまた、ネットで聞いていただきたいと思いますけども、最近も体調崩しましたと。健康の大事さがよく分かったと思います。でも、ね、中年男性誰しもが通る道かも分からない。聖書の時代の人々もそうでしたけども、今の時代もその生きたその証を聞くときに神様は働かれていると。未来も過去も今も未来も変わらないイエス様は働かれているということを知ることができると思いますね。それと第二に、物事に順序があるということを知りましょう。夢は小さなことから叶えられていくものです。小さなことからコツコツとって言われました。誰が言うたんでしょう。西川教授ですって言ってはりましたけどもですね。夢というもの、いきなり大きなもの、大きなものを収穫しようとしても無理なんですね。種をまくことが必要です。いや、種まく前に土地を耕すことも必要だ。すごい段取りがいるんですね。ですからこの夢に向かっていくときにですね、最初に何をするべきでしょうかというのが、また神様に教えてもらう必要があると思います。3番目に、 祈って決心しましょう。決心が大事ですね。で、平安があれば進むべきですと。で、食べることを休憩して祈ることも確信を得るための助けとなるでしょうと。祈って確信が与えられるように祈って、信号が青と思ったらゴーなんですね。与えられました。でもそこでとどまって御心のままになりますようにって祈っているだけじゃ行動に移す必要があると。そしてそれが信号が青かまだ黄色か分かりませんという時には、これね、断食して祈りましょう。ちょっと重たいからですね。食べるのを休憩して祈りましょう。それすることによってまた与えられる確信につながっていくこともあると思います。そして夢に向かって、じゃあ具体的にどうしていきましょうと。一番に、神様にしつこく求めるって、ここでですね、なぜこれが一番持ってきたかということですね。夢に向かって歩むときにすぐに壁にぶつかることもあってですね、先ほど言いましたように、あ、これは自分の夢じゃなかったのかなって思うことがあります。確信をもらったのになかなかうまいこといかないと。その時にイエス様はそのルカの18章の2節で、1節やね、18章に書いてます。裁判官、人を人とは思わない裁判官にその正しい裁判をしてくれと求めた女性の話ありますね。その例えを話されました。イエス様はもう人を人と思わない、もうほっとけ、こんなもううるさいなって思いながらも、最終的にはもうどうしようもないです、じゃあもうちゃんとした裁判しましょうというふうになったっていう裁判官がいましたという話をされましたけども、これはですね、いつも祈るべきで失望してはならないことを教えるためにこの例え話をされたと一節に書いてますけども、神様は時としてその確信が本当に正しいものかどうか試されることもあると。ちょっとこうつまずいたからってもう諦めるのではなくてですね、つまずいて本当に神様、これがあなたから来たものなら達成させてくださいと、お願いします、お願いしますと、もう一度確信くださいと、ひたすら求めましょうと。神様はそこまでになったら道を開こうという場合もあるかもわかりませんと。そしてその時に、神様に賛美と感謝を捧げましょうと。状態が良い時も悪い時も感謝を捧げると。状況を見て感謝すべきことを探して感謝を捧げましょうと。その時に祝福の扉が開いていくと。そして3番目に忍耐しましょう。良いものをいただくには忍耐も必要なんですと。ローマの12章12節、望みを抱いて喜び、患難に絶えず祈りに励みなさい。ひたすら望み、自分の望みを抱いて、それを掴んで、そして喜んで患難に耐えると、絶えず祈りに励みなさいと。祈ることを通して励みを与えてもらう。それは祈ることを励む、その必要がありますと。さあ4番目、神様は第一の生活をすることが必要ですと。マタイの6章33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。神様を第一とする人は神様は祝福してくださいます。神様はこういう時にどうするかなと、イエス様はどうされるでしょうかっていう、その姿勢ですね。そしてまず与えられたもの、自分の力、時間、すべてのものを性別して神様に捧げると。余ったものを神様に捧げるんじゃなくて、神様に第一として性別してですね、それを捧げる時に神様は十分に祝福してくださると。ですから10分の1の献金モード、そうですね、ギリギリの時にですね、計算していくとどうも足らないと。ここで10分の1献金してしまうともう赤字、そういう感覚、赤字、それは自分の頭の計算ですね。 まず性別して神様に捧げるべきもの、第一とするものを第一としていくと、今の時点では足らないかもしれないけども、神様どのようにしてくださるでしょうかっていう、その信仰期待、それでもってワクワクして、いついつまでにプラスになればいいわけであって、でね、神様にまず第一をしますという姿勢を神様にしてくださる、見せていくと、神様は不思議な方法で養ってくれるっていう、その体験をすることが大事じゃないんだけど、いつまでも足らないから、もし余ったら捧げますでは成長はないと思います。チャレンジすることも大事だと思います。そして5番目に信仰の努力をするんです。努力、自分の努力は虚しいんですね。でも信仰の努力というのは必要なんですね。先ほど言いましたように、種まきをしなければ芽は出ません。夢に向かって建設的な行動をしていきましょう。具体的にどうしていくかというのを神様が与えられたときに、それに向かってやるべきことをやっていきましょうということですね。そしてエレミアにですね、これはエレミアがあなたは預言者になりますよということを証明を受けたときに与えられた言葉なんですけども、エレミア1章の5節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。神様がまず性別された。いつから、形作られる前からです。このように生を受ける前からもうすでに計画を持っている。私たち一人ずつ神様は計画を持っていらっしゃったということ。いつからかそれがこの御言葉からわかると思いますね。そして神様は私たち一人一人に使命を与えてくださったということです。生まれる前からそれは変わることがないんですね。使命もこれも夢ということができるかもわかりませんけども、その使命が何であるかっていうのを神様に尋ねていく、必要があると思います。そしてビジョン、これ与えられたときにそれに向かって前進していきましょうと。で、一人行くんじゃなくて神様と共に歩んでいくときに、神様は必要なときに助けを与えてくださいますので、ギリギリのときかもわかりませんけども、その助けを期待して、その助けを楽しむというかワクワクして待つという、そういう必要があると思います。そしてヨエルですね。ここでヨエルの時代をちょっと見てみたいと思うんですけども、老人の話が出てきます。で、ヨエルの時代ですね、その当時も、高齢者には元気がなかったと。なぜならば、そのイナゴの大群が来て、刈り入れ直前の穀物を食い尽くしてしまったと。そういう被害を受けた状況がありました。で、一つの村だけではなくてですね、それがもう国一つのもう問題になっていたと、そういう時代でした。その時に一番打撃を受けたのが高齢者だったと。で、食べるものはないというだけではなくて、これからどうしていこうかという、その復興に対してですね、それに携わる体力がなかったと。で、これ以上どうしたらこう若い人たちの足手まといにならないかったらいいかなというのが考えるのが精一杯だったと。けど今も現在阪神大震災とかですね、東北の震災の時も高齢者の方非常に苦労された状況と似てます。その時にヨエルは主の宮に人々を集めてこの御言葉を言いました。ヨエルの2章の12節、主は言われる、今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂けと。ちょっと厳しい言葉ですけども、神様の前にもう一度悔い改めましょうと。その時にですね、神様はその祈り叫びに応えられたと。じゃあ OK ということですね。そして2章の28節、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘を預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見ると。この御言葉を与えられまして、 私の霊、主の霊が注ぐときに、若い息子、娘は預言して、年寄りは夢を見ると。そして、そのときに夢を与えられた年寄りたち、過去ではなくて将来に向かっていくという、そういう勇気が与えられた。で、この夢というのは神様が計画されて、そして示されたものであると。この夢に向かって歩む、そういう力が与えられました。で、ここで注意しておかなければならないのは、人間にとって都合の良い夢、それだけ追いかけていくとですね、どんなに良いと思っていた夢だったとしても、それは儚い夢となって終わってしまう。で、神様が与えてくださる夢は必ず実現するのですと。そしてその夢は人々を祝福へと導く夢なんです。そして神様の聖霊が与えられるときに、その夢がいろんな思い煩い、そういったものから解放されて、それに向かっていくときに、夢中になるときにですね、痛みとか苦しみも忘れることができると。実際に、三浦さんもエベレストを上がるときにいろんな痛み感じたかもわかりませんけども、それよりもその夢の達成に向かっていくときに夢中になって、その痛みを忘れた、そういう経験皆さんあるかと思いますね。何かずっとそこだけにね、フォーカスしていたら、膝が痛い、膝って思ってたら膝が本当に痛いとか、でも何か起こったときに立って走ってたということもあると思うんですね。それは神様、そういうふうに体を作ってくださっているのかもわかんないですね。ですから今起こっている苦しいこと、そこだけにフォーカスするんじゃなくて、それよりももっと先の神様が備えてくださっている、そのベストなことをですね、自分にとってのベストなことに向かってひたすら歩んでいきましょうと。その時にイザヤ40章30節、まず若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れないと。主を待ち望む者はですね、神様に期待して神様のなされることを忍耐して待つときに、たとえ疲れてつまずくことがあったとしても、新しい力を得ることができる。そして歩くときにですね、よちよち歩くじゃなくてですね、わしのように翼を張って登ることはできると、前よりも力強く歩むことはできるという約束がここにあります。この約束、立っていきたいと思いますね。今の現状、苦しい、もし問題、良くない状況かも分かりませんけども、そこにフォーカスするんじゃなくて、次の神様のステップ、思い描いてですね、そのことをもうすでに与えられたと、その時の状況を思い描いて、神様に感謝し、先に捧げて歩みましょうと。それが大事と思います。夢に向かって皆さん与えられた夢実現するように、祈り続けたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたが一人一人に本当に、夢を与えてくださることを感謝します。あなたはすでに私たちがもう、生まれる前からそれぞれの使命与えられてく、そして今に至らせてくださっていることを、御言葉が見ることはできましたけども、今までのその歩んだ道も、全てが無駄な道じゃなくて、あなたの導かれた道で、そして将来の必要なものであったことを感謝します。そしてこれからあなたと共に、あなたの与えられた、夢に向かって歩むことができるように、あなたと共に歩んでいるその実感を与えてくださって、そしてベストな道を選択することができるように、あなたからの上からの知恵を与えてくださいますようにお願いします。そしてまた具体的な夢を今求めている人々、どうぞあなたが、知らせてくださいますように。自分はダメだとか、そういった後ろ向きな思い、苛まれる時もあなたが励ましてくださって、前向きになることができるように、目を上げることができるように、そしてあなたを待ち望むことができますように、 お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。